おはようございます。グレイスワーシップチャーチの具志堅明子です。お目覚めはいかがでしょうか。今朝も清い神の御言葉を共にいただいてまいりましょう。今日の御言葉の箇所です。申命記13章12節から18節です。
申命記13章12節から18節。もしあなたの神主があなたに与えて住まわせる町の一つで、横島の者たちがあなたの内から出て、さあ、あなた方が知らなかった他の神々に仕えようと言って町の住民を迷わせたと聞いたなら、あなたは調べ、探り、よく問いたださなければならない。もしそのような忌み嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことが事実で確かなら、あなたはその町の住民を必ず剣の刃で打たなければならない。その町とそこにいるすべてのもの、その家畜も剣の刃で清絶しなさい。というのは、あなたは必ずあなたの神、主の御声に聞き従って、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神、主の目にかなうことを行わなければならないからである。
今日はテーマを聖なる戦いに必要なことと付けました。いつものように3つのポイントからなります。1つ目のポイントです。霊を見分ける力が必要です。霊を見分ける力が必要です。13節。ここで横島な者たちが出てきます。ベリアル、悪人、悪魔、闇の子という意味があります。外部から分かりやすく入ってきたのではなく、同じ仲間内から別の神を述べ伝え、迷わせる者たちが出てきたようです。マタイによる福音書24章11節には、終わりの時代は偽預言者が大勢現れ、多くの人を惑わしますと書いてあり、第二コリント人への手紙11章14節には、サタンでさえ光の御使いに変装しますとあります。偽物は本物のように見目麗しく現れ、私たちの信仰を盗んでいくのかもしれません。14節、私たちが惑わされないためには、御言葉から調べること、御言葉から偽りを探り出すこと、真実がわかるまで疑問を問い続けることをおろそかにしてはなりません。信仰の中に不純物が入り、それを分離するには、まず真理の御言葉だけをしっかり入れていく必要があります。ヘブル書4章12節には、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますとあるように、私たちが信じている御言葉は、神ご自身の命が生きて働いているので、どんな霊も神の言葉の権威の下にひざまずくのです。第一コリント12章10節には、聖霊の賜物の中に、霊を見分ける賜物があると書いてあります。真理の御霊はあなたを自由にします。混乱をもたらす霊は敵が持ってきたものであることに気づきましょう。二つ目のポイントです。聖霊の火で呪いを切りましょう。 15節から16節。神は清い神で罪を忌み嫌われます。主に捧げ物をするとき、罪を一部でも残してしまい、きちんと清潔しなければ、敵はその罪に土台を置き、あなたを誘惑し、責め立てるのです。救われても罪を残し、負のルーティーンを繰り返す。これは気づかなければならない呪いです。ヘブル書12章29節には、私たちの神は焼き尽くす火なのですと書いてありますが、主はあなたを愛するがゆえに、罪と呪いの中でもがいていることから、命がけであなたを救い出したいのです。なぜなら、あなたは神の契約の子供であり、神はあなたを祝福する神様だからです。主への聖なる最高の捧げ物として置かれているあなたは、御言葉の水のバプテスマと聖霊の火のバプテスマを体験し、聖なるキリストの花嫁として整えられていくのです。三つ目のポイントです。完全な従順が先代にわたる祝福となります。完全な従順が先代にわたる祝福となります。18節。あなたは必ずあなたの神、主の御声に聞き従って、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神、主の目にかなうことを行わなければならないからである。出エジプト記34章7節には、家計の呪いは3代4代にまで続くが、神の恵みは1000代まで及ぶとあります。私たちの神はなんと怒るに遅く憐れみ深い神様でしょうか。私の主人は3代、子供は4代目のクリスチャンになります。義父が50歳から牧会を始めて、3人の子供は必ず牧師か宣教師として献身者になるようにと忠実に祈っていたようです。偶像崇拝の仏壇も撤去し、神様はその祈りと行動を良しとされ、恵みは拡大し、今は親族も入れると、35人のクリスチャン一族に増えました。義父の救いと献身から新しい創造と祝福を作り出す神様です。一人の完全な従順が家庭集会の恵みへと続き、子供たちは全員献身し、四代にわたる信仰継承の祝福を見せてくださっています。主の御声に従い、主の命令を守り、喜びながら十字架に従う歩みは、とこしえまで続く神の栄光の証となり、子子孫孫語り続けられる祝福なのです。終わりの時代になると、ますます清さと信仰を守る戦いは激しくなりますが、私たちの戦いは血肉による戦いではありません。信仰を継承していく霊的な戦いであることを意識していきましょう。必要なことは毎日、御言葉の中にとどまり、聖霊充満、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様から目を離さずにいることです。今日も主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。